この23章のところには神様の大いなる助けが記されてあります。一節を見ると、ケーラにペリシテ人がこの攻めてきているというような知らせを受けたときに、ダビデがしたことは何であったのか。二節を見ると、ダビデは主に伺っていった。主に伺うということを彼は第一に行っているわけです。ただ人が言ってそれを鵜呑みにして自分の力で行おうとするのではなくて、主に伺う、今私たちはこの神様に祈ることができる。私たちも何かことが起こるときには、まず第一に神様に祈るべきことを教えられるわけです。そして主は何と答えられたのか。二節を見ると、主はダビデに言われた、行けペリシテ人を撃ち、ケーラを救えと、そのように神様は言われたわけです。しかし人々は自分たちがこのサウルに追われている身であると、そんな追われている者がどうして他の人を助けるということができるんだろうかといったときに、ダビデがしたことは、4節を見ると、ダビデはもう一度主に伺った。ですから、ただ一回だけの祈りというのではなくて、さらに困難、これはもう無理ではないだろうかと思われる中にあって、なすべきことはもう一度祈るということであるわけです。そして主はその祈りに応えてくださって、4節を見ると、私がペリシテ人をあなたの手に渡すと、そのように約束されたわけです。あなたは勝つと言われたのではなくて、主なる神様が、私がペリシテ人をあなたの手に渡すからと、そのように答えられた。そして事実どうであったかというと、五節を見ると、ダビデはペリシテ人を撃って大損害を与え、そしてケーラの住民を救うことができたということであるわけです。ところがそこにまたサウルがやってくると、その時にもダビデは十節を見ると、イスラエルの神主よ、しもべはサウルがケーラに来て私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きましたと、主なる神様に彼はまたさらに祈っているわけです。そしてこのサウルはどうするのか、11節を見ると、主は言われた、彼は下ってくると、そしてしかもケーラの者たちはどうするのか尋ねた時に、12節に主は言われた、彼らは引き渡すと、そのように神様はダビデに告げ知らせられたわけです。そのことによってダビデとその部下600人はケーラから出ていった。そのような状況の中にダビデにこの一つのもう幸いがあったわけです。それは16節のところで、サウルの息子ヨナタンはホレシュのダビデのところに行って、神によってダビデを力づけた。これほど幸いなことは他にはないわけですし、またこれはもう勇気100倍、もうヨナタンもダビデもこの同じ信仰を持っていた、彼らは同じ心であった。しかもヨナタンは17節のところを見ると、あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょうと彼は言ってるわけです。ヨナタンは王のもう息子であったわけですし、王位は約束されていたんですけれども、なんと彼はダビデに、あなたこそイスラエルの王であると、そのように宣言しているわけです。このヨナタンの謙遜、そしてまたダビデを愛する、本当にそれは麗しい姿であるということを思うわけですし、願くば私たちもこのようなヨナタンのようなこの人格を持つものでありたいということを思います。そして改めて18節を見ると、2人は主の前で契約を結んだ。それはダビデがイスラエルの王となり、そしてヨナタンは次に立つものとなる。そしてまた実際のことは、実はこのダビデはこの油が注がれたわけです。ヨナタンは残念ながら 油は注がれてはいなかった。ですから神様の選びっていうのは確かにこのダビデをイスラエルの王として選ぶっていうことが御心であったわけです。そしておそらくはヨナタンもそのことが自分の心の中で分かっていたんではないだろうかと思うわけです。神様はご自身をまたヨナタンにもまた違った形で表して、そしてヨナタンはそのことで自分自身も満足であり確信していた。そうでなければこのようにこのダビデを愛するっていうことはなかなか難しいことであると思います。自分の方がこの位が高い、そして羊飼いが王になるっていうことはもう考えられないというような思いがあったら、ヨナタンはこのような行動をすることはできなかったと思います。彼は確かに謙遜な人物であり、そしてまた人を愛するというような優れた人であったわけです。しかしそれとは全く逆にこのサウル王はダビデをこの亡き者としようと近づいてくるわけです。彼は21節を見るとこの自負の人たちにあなた方が私のことを思ってくれたからだと、もうまさに自己中心的な思い、そしてまたダビデをもう非常に憎み追い詰めていこうとしている。そしてまた22節を見ると彼は非常に悪賢いとの評判だからと言ってますけれども、ダビデは悪賢くはなかったわけです。彼の優れたところは先ほどにもありましたように絶えず主に伺う、そしてイスラエルの神主よと祈る人であった。決して悪賢くて彼は生き延びたのではなくて、神様の道からが彼に与えられ、また彼を守られたということであるわけです。そしてこのマオンの荒野での出来事がその後に出てくるわけなんですけれども、26節を見るとサウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山のもう一方の側を進んだ。その山のこちら側とあちら側にもう敵対する者がいるというような、もう本当に危機一髪の状況であったわけです。しかし神様はこのダビデを守られて、そして死者がペリシテ人が襲いかかってきたと知らせを受けて、サウルはこのダビデを追うのをやめたと28節にあるわけです。そしてそのところは仕切りの岩山と呼ばれた。もうまさにその山が仕切りの岩山となってダビデを守る、本当にこの危機一髪の状況であったわけですけれども、神様は私たちをもこのように大変な状況から必ず間一髪でも守ってくださる方であるということを知ることができるわけです。私たちはダビデのように絶えずことを行う前にまず主に伺う、そしてイスラエルの主よと私たちは神様に絶えず祈り求めていくものとさせていただきたいと思います。それでは今日の祈りの課題ちょっと見せてくれる、はい、今日